それでは今日の御言葉です。今日の御言葉はローマ人の手紙ではなくて新年の4章であります。新年4章、ご一緒にお読みします。
我が子よ、私の言葉をよく聞け。私の言うことに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に保て。見出す者にはそれは命となり、その全身を深く感じする。力の限り見張ってあなたの心を見守れ。命の泉はこれから湧く。
私たちの住んでいる世界においては、偶然というものは一つもない。例えば、先生が言うように、大豆をまけば必ず大豆を収穫できるし、小さな豆をまけば小さな豆を収穫できる。この世界が何によって作られたか、私たちはいつも聖書を通して認識を新たにしなければなりません。セブンの手紙の中の3章の中に、家はそれぞれ誰かが建てるのですが、すべてのものをくれたものは方は、まあ、家はそれぞれ設計士が設計して、その所有者が家を建てるのです。何でも形あるものは、その誰かが注文して、誰かが建てなければならない。でそして、この世界が万物がですね、ある人たちは、偶然の産物で、この世界ができた。私たちは偶然の産物によってこの世に生み出されたところに考えます。でも形あるものは必ずそれを創造した人です。聖書は全ての万物は神によって創造されたとこのようにはっきり言ってるんです、ね、私たちはこの世界が偶然ではない。神様が創造したものであり、私たちも創造物である、神様の創造されたものであるということを認識しなければなりません。ヨハネの11章の2章を見ますと、この世界はどういう形において創造されるのでしょうか。ヨハネの1章の1節の中に、言葉が最初からあったと書いてあります。そのように神様は言葉を作ることによってこの世界を作られたとこのように教えています。例えば創世記の33章の6節を見ますと、そのように書いてあります。神は言葉を発して、そして1日目から6日目をかけて、この世界を作られたと思います。まあ、支援の神さんでは準備していません。その、ヨハネの一章の一節は準備しています。言葉が人となって私たちの間に住まれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来た一人ごとしての栄光であるこの方は恵みと誠に満ちている。目に見えない神様が神の言葉となって最初を存在します。そして天地創造し、この世界にあるあるいはあり得る生物に命を与えている。その言葉は、神の言葉は人となって私たちの間に住まれたと書いています。それはイエス・キリストのことであり、イエス・キリストを見るときに私たちは神様は形のない神様を形あるものとして目で認識することができる。ですからイエス様がこの地上にいらっしゃった神の言葉そのものがいらっしゃったということを聖書は教えています。ですからイエス・キリストが例えば罪を許してくださったというならば、まあ、ある意味においては神の言葉は私たちを癒した、罪を許した、病人が癒された、イエス様が病人を癒されたということは、すなわち神の言葉なる神がイエス・キリストが人を癒した。聖書に書いてあるように御言葉を送って人を癒した人を癒してくださると書いてあります。神は御子イエス・キリスト、御言葉を通じて私たちの病を癒してくれます。悪霊を癒すことに感謝も、また死人が蘇ることに感謝も、イエス・キリストが死人を蘇らし、悪霊を癒したということは、御言葉を放つことによって、御言葉を通して悪霊が追い出されてしまった。御言葉を通してイエス・キリストは、この死人を蘇らしたということを、言うことができます。 これに聖書の御言葉を通して神は神の技を私たちのうちに表しているんです。また聖書の御言葉を通して、この世界は万物は創造され万物は維持されているということである。ですから、例えば私たちは神様は死ななければ会うことはできない。また神様はこの目に見えない神様が私たちは認識できないと思うので私たちは神様を私たちの御言葉を通して形ある神様を見ることができて、新約の三十章の十七節を見ますと、言葉はあなたにちょっと新約まことに言った御言葉はあなたのごく近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはそれを行うことができる。聖書の言葉を通して神に出会うことができると言っているんですね。これ神秘の何ですか。御言葉を通して神に出会い、イエス・キリストなる神様に出会うことができるとこの世は私たちは聖書を教えています。ですから、遠くに行って会わなければならない、死んでからでなければ神様に会わないとければ会うことができないというのはこれは間違いであり、私たちも日々に聖書の御言葉を通して神に出会う、イエス・キリストに出会う、その現実素晴らしい恵みに預かっていただく。ただ神様が御言葉を通して私たちに御業をなしてくださいますが、私たちはその御業を達する御業を体験するためにしなければならないということが一つだ。今日の御言葉はちょっと変えますが、創世記の新明記の民主民主章、新元の民主章、4章ですね。我が声を、まず第一番目は、我が声を私の言葉をよく聞けとあります。まずしなければならないことは、第一番目は、なんていうんですか。私の願っていることを探し、聖書の中を通して探し求めなければならないということです。というのは罪の許しをいただきたいものはですね、やはり罪を許してくださるイエス・キリストを聖書に探さなければならない。またそれぞれ願っている内容に応じて聖書の御言葉を探さなければならない。それを言いますが、何だか思い出すんですけども、改革しました1988年の5月のメッセージの中に、万代先生メッセージをしてくださいました。その万代先生がメッセージをされまして、良い噂を書いてください。聖書の中に書いてあるのは、良いことしか書いてないから、良い神様を述べ伝えて、良い噂を立てるときに、人々が教会にやってくるだろう、良いことを求めてやってくるだろう、だから良い噂を立てなさいとおっしゃいました。聖書を調べて、そして私たちは自分の願う言葉を聖書の中から探して求めていかなければなりません。それがなかなかできないもので、私たちはすぐによそのことをよそのものに信頼を委ねて頼ってしまうものであります。我が声を私の言葉はよく聞けとありますように、聖書の言葉を探し求めるということをしなければなりません。これだ、これを実現させていただくんだ、私の人生の中にこれを神様が体験させてくださるんだということをまず求めなければならないということであります。そしてそれもですね、ただ単に頭の知識でなく、聖書の言葉を神様が二人にやすいように、もう集中して聖書の言葉に心を傾けなければならない。第一番目、私の言うことに耳を傾けようと、このように聖書は、聖書の言葉が文字なのに、どうしてこれがですね、語りかけられるのかというのがあります。でも私たちは、時が良くとも悪くとも聖書を読んでいますと、窮地に起した時に、問題に出会った時に、心の中に思い起こさせて語りかけてくださる声を聞くことができます。それは、神なるイエス・キリストが天上に戻られた時に、 私たち人間を助けるために送られた聖霊様が私たちのうちに住んで私たちの心の中に来て、読んだ聖書の御言葉、また聞いた御言葉を思い起こしてくださって、さあ今こそこの聖書の御言葉に立って、これに寄り頼みなさいと私たちに語ってくださいました。神が、この聖霊様を通して私たちに答えてくださる、語ってくださる、それをですね、聞くものすごくことなく私たちは聞いていかなければなりません。例えばローマ人の手紙の10章の中13節を見ますときに、そうですね、信仰はこれに見ることがあるんですね。信仰は聞くにより、聞くはキリストの言葉というふうに書いてあります。そしてキリストの言葉を私たちは神様から直接聞かなければ、ただ単に聖書の御言葉がこう書いてあるからこういうことが起こるんだ、私の人生に、願ってたらなるんだと言われている、神がその言葉を聞きましたよ、あなたの祈りを聞きましたよ、あなたの願いはこうでやることを私は知りました、初めて知りましたというふうに、神に語って、神様に語っていただかなければならないんですね。それがまず私たちが第二の目にしなければならないことであります。第三の目にしなければならないのは、それを神様の御言葉をあなたの目から離さず、あなたの、目から離さず、それをしっかり覚えておきなさいと書いてあります。それをあなたの目から離さず、あなたの心のうちに保てと書いていますね。目から離さずというのがあります。ですからユダヤ教の人たちは神様を、褒めたたえる言葉を、目と目の間に小さな箱の中にその御言葉を入れて、神の言葉を入れて、そして目と目の間に小さな箱をぶら下げて寝てる、起きてる時は、必ずいつも見てるようにつけるというんですね。私たちは、寝てる間に神様の御言葉、起きてる間に神様の御言葉をいつも、目の間にぶら下げることはできませんし、私たちは、そんなことを、勤務のことをすることはできないんですね。それはどういうかと言いますと、あなたの目から離さず、私たちの目の中に聖書の御言葉をやりつけるということです。例えば、創世記の13章は、ロトがアブラムと別れて乗り、アブラムにおさらい。さあ、目を上げて、あなたがいるところから、さっと皆に東の地を見渡しなさい。私はあなたが見渡しているこの地全部を永久にあなたとあなたの子孫に与えよう。私はあなたの子孫の地の地のもの地の地のようにしならせる。もし人が地の地を数えることができれば、あなたの子孫も数えることができる。創世記に出てくるこのアブラハムという人物がいますが、12章75歳の時に神様の言葉を聞いて、どこに行くべきかわからないで、彼はただ一人に神の言葉を信じて、ただ一人と言いますか、ロトとか親族を連れて、この砂漠の家に出発をいたしました。アブラムはですね、神様がすぐに祝福してください、すぐに自分の納得のいくように神様が自分の人生を祝福してくださると、そのように考えていました。でも、砂漠に先立たなければなりませんし、そしていろんな危機や災害が彼を襲いました。そしてですね、神様が祝福してくださると信じて仕事をするにもかかわらず、苦難の日々を過ごすことがあったんですね。ある時、神様はこうおっしゃいました。あなたがなぜ祝福されない、スムーズに祝福されたい理由の一つとして、私は一人で出てこいと言ったけども、あなたはロトとロトの妻、その親族をみんな連れてきたじゃないか、ということが言われました。で、神様の御言葉に従うためにアブラハムはロトと別れたんですね。別れた後に神様が与えたのはね、こ 高い山に登らせて、そしてアブラムに降車です。あなたは何を見るか、あなたは平地を見るか、その平地の中に何を見るか、そこには移民族が、そしてアラノで砂漠地帯で、そこは、もうそういうふうなところがあります。しかし神様がアブラムにおっしゃったのは、そのあなたの見渡したあなたの歩いたところが全部豊かな、あなたの祝福の基礎になることができる、あなたの子孫がその中に溢れていることをあなたは見なければならない、このようにおっしゃいました。アブラムは目ではですね、神様のことは信じていましたけども、でも目ではアラノしか見えない、アラノしか見えない状況であります。でも神様がそのアラノに、アラノを豊かに開墾した水と言っています。そして、この、アブラムから出た子孫が一人もいないにもかかわらず、その地を支配している子孫をいなければならない、このように神様はおっしゃる。アブラムは信仰によって立って、信仰によってですね、その荒れ地に、溢れている自分の子孫を見ることをしなければならない。私たちもそういうふうに神様の御言葉を身に焼き付けるということをしなければ、というのは私は例えば病気であったものが成長してまいります。その12年間の長篠王さんの癒しの時に、彼女は隣に言っていた。私はイエス様の衣にさえ触りさえすれば私の12年間の病気は治る。私はもうすでにイエス様を信じたその日から私の体を見ないで私は癒された自分を見る。その日から彼女は私は癒された、私は病気から完全に解放された、自分の人生に神様が癒しをなっては私は健康な人生を歩んでいるということを彼女は夢の中に焼き付けて、そのように生きていたと書いて、そしてある時に実際にイエス様が出会ってくださいまして、イエス様の衣に触ったその瞬間に病気の源が枯れて彼女は癒されてしまいました。でも彼女にとってイエス様を信じて、イエス様の言葉を信じたその日が彼女は完全に癒されていました。病気だったかもしれない、体は病気であったかもしれない。でも心は完全に病から癒されているんです。癒された思いを持って毎日彼女は過ごしていた。まさにそれはですね、自分の目の中にですね、自分の限られた姿をいつも描きながら、それをいつも見つめながら、神の御言葉を見つめながら生活したということです。ですから、目の中にあなたの願っていることをやっつけました。あなたの目の中に、その心の中に変えられた自分の人生を描きなさいというふうにですね、聖書は私たちに教えている。目の中に私たちは、神様がしてくださった良い技を描き出さなければなりません。そして第4番目はですね、しなければならない第4番目は、それを、あなたの最後にあなたの心にそれを守れという意味ですね。心のうちに保て、聖書の御言葉は心のうちに保て、努力して、信じますとした時には信じ、でも死ぬ日中をずっと信じ続けることは難しい。信じますと言ったら信じるけども、違う仕事をするときはもう完全に忘れている。ね、神様に、神様の方向を向いたときには、思い出して、私はこういうことを信じてるんだ。神様はこうしてくださると、そのように告白できるけども、違うことをすると、そのダメだと、ダメなもんですね。で、心の中に聖書の御言葉を、信じた御言葉を、描き続ける、保ち続けるということは非常に難しい。それが 神様の御言葉が例えばポケットが大きかったらその聖書の御言葉を書き換えてですね、ポケットに投げ入れて守ることができるけども、自分の心の中にそれを描き続ける、信じ続けることはなかなか難しいんですよと私たちは思います。でも、一箇所ですね、どの部署の手紙の辞書の7節に書かれてますね、小屋さんの、じゃあルカの6章の45節にこういうところがありますね、良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します。なぜなら人のうちは心に満ちているものをマスカラですと書いてある。なぜなら人のうちは心で満たされていることをものをマスカラですとこのように書いてあります。ですから自分で口で言ったことは必ずその心の中に存在する内容であるということですね。要するに貧しい心を持てる人は貧しいことを発するし、人を愛する人は人を愛する心を持てる人は人の愛する心言葉をいつも常に使っているだろうしということです。ということは神様を信じている人は口を通して自分の心に神の言葉を保つことができるということです。つまりいつも告白するということです。ああ私は癒されている、私は癒されている、思い出した度ごとに、ああ私の心に、私はこうなっている、こうなってし、こうなっていることを神様に信じているということをいつも告白する。それによって私たちの心の中に神の言葉を保つことができると頼みます。正しく告白しなさい。正しく告白することを、口の言葉を通して、私たちは自分の心をですね、収めることができる。自分の心を保つことができると、これに私たち教えています。ですから、この4つの手段を用いて、私たちは神の言葉を自分のものにすることができる。神の言葉を自分のものにすることができるということは、イエス様が働いてくださるチャンスに恵まれる。神様が私たちを神の御言葉の信じる通りに御言葉を体現させてくださるという条件を私たちは整えることができるんですね。この2つがなかなか私たちはできません。神の言葉を探す声はできるかもしれない。神様の御言葉を言いたいで、それをですね、信じますということは言うことはできるかもしれない。でもその言葉に心を集中させることはできるけれども、神様に答えると、私は神様によって癒されると神が答えられたと確信することができるのは神の言葉を聞かなければなります。そのためには長く祈る人がいてるし、そしてある人は神様の恵みによって短く祈ることをしてそれを聞くことができるかもしれない。神の言葉を聞くことが第2番目に言いたいと思います。そして神の言葉をいつも描いて、そして神様の御言葉によって変えられた自分の人生を描いて、この目の中に焼き付けることが必要です。まあそれは寝ても覚めてもですね、私は元気になっている自分の姿を見なければならない。そして自分の心の中にその神の言葉を与えられた神の言葉を保ち続ける、これは本当に大事なことであります。なかなか自分の心はどこに向いているかよくわからないんです。もう自然に自由にその心は朝に喜んでおれば昼に悲しんでおって、夜に喜んでおって寝るときにはまた悲しんでいるというのが私たちの心です。なかなかこれを管理することはできないです。でも唯一の方法は自分の唇を通して、自分の口の告白を通して自分の心の中を管理することができると私たちに教えています。この4つのことができるならば、神の言葉は天使創造した神の力に神の言葉を体験することができると私たちに教えています。 このやつはですね、もう思い起こしてこの週間本当に神様を体験できるようにどうぞして愛する天のお父様、あなたの皆を賛美いたします。今日も神様が御言葉を通して働いてくださることを感謝しています。御言葉以外のことはなさないとも逆に言えば言うことがあります。神様は神の御言葉に信頼ししがみついたものに、そしてまた神の御言葉をよく良いよ、御心にかなう管理をするものに神様を表して宮田を表してくださることを感謝いたします。どうぞお一人お一人がそれぞれ願っていることはいろいろありますけれども、願い事は違いでも、このままに神様の祝福をいただくことができるように、自らを心を整理して神様に委ねることができるように導きを与えてください。また私たちは神様の御言葉をよく管理することができるように力に満ちて、あふれて会いましてくださるようにお願いします。主イエスキリストの皆によって祝福しております。